新年明けましてお
めでとうございます。
ドイラジはさあ映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、2019年の時のね、皆さんからいただいた暗い映画愛ベストは127回でオレンジヒーローさんからいただいたハイスクール白書優等生ヒーローに気をつけろなこたつと、
115回山岡さんからもらったキングオブコメディのおまけと、
129回、ザックリスナイダーさんからいただきましたペーパームーンのマリと、
106回ヤスさんさんからいただきました人生はシネマティックの旗と、
134回ミスターゲドさんからいただきましたリトル東京殺人家のチャムレイと、
124回でエリア53からいただいた頑張れベアーズのタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手お届けする映画そういう方トークバラエティ番組の、もうスペシャルです。よろしくお願いします。
イエーイ、
2020年一発目、1月1日水曜日、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
第145回のねラインナップを発表します。前半がドイラジシネマランキング2019のリスナー部門、そして、磯時映画館では羊のショーンのね映画のやつやります。そして後半が、ドイラジシネマランキング2019メンバー部門、こちらねやっていこうっていうことなんですね、
お正月ゆっくり聞いてください。
そうですよ、お正月、こんなね早く喋ってる人も聞きたくないですねそれでは参りましょう。第145回ドイラジスペシャル
スタート。
おいドイラジシネマランキング2019リスナー部門、
イエイ
イエーイ
わーい、
ウェイ、
いや
ー、
いやー、いやーもう新年ね、2020年になりましたけども、うん、やっとこれでね2019年の振り返りができると、
うん、
あもう全ての映画出揃ってますから、
うん、
これ皆さんねアンケートフォームで僕たち、ベスト10までをね募集したわけですよ、
うん、
これはもう正確な情報がね統計学的に出ましたね、うん、大変な数の票を皆さんからいただきました、
うん、
はい、
いやー本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで今回は何位まで出るんですかね、
まあ、去年と同じなんですけど、はい、30位まで出ます、
うん、あ相当量ということで本当に投票してくれた皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
さあということで2019年ね結構最近終わりましたけども、おまけさん去年どういう年だったんですかね、はい、総括映画的にちょっと総括していただいて、いつもねやっていただいてるんですけどね、
なんだろうね、でもなんかやっぱ前半戦はやっぱりアベンジャーズエンドゲームがあるから、
うん、
そこに集中して盛り上がる雰囲気があった気がしますよね。で、まあ、中盤戦はなんかまあまあ夏にね、まあ、天気のことが、まあ、日本映画としてはすごい爆発的としてあれだったけど、
は
い、まあ、落ち着くかなと思ったら秋口になんとなんかこうジョーカーがねえらい話題になったりとかして、なんかあんまり見ないような雰囲気の年だった気がしますね。でもなんかこう個人的に思ったのは、
はい、
君の名は効果かなんかかで、
うん、
何年かぐらいしてからってやつで、うん、アニメの映画がアホほど公開され た、うん、だから企画がやっと通って形になったのかなっていうぐらいで、
そうね、
ん、ものすごい多かったですね。
それがちょうど今年に来たんだなっていう感じありますね。あともう一つの過渡期って感じで言うと、
うん、
ネットフリックス
ですね、
あーそうね、の映画が、まあ、ローマに始まり、
うん、
劇場でもやっぱり、
うん、
ローマの一件があってから、
うん、
平気で劇場に流れるっていうことになってきたし、アカデミー賞にも絡むようになってきたっていう、
そうさ、ね、質とかもね、うん、すごくなんかそういう評価されるものをどんどん出すようになっちゃって、
ちょっと本当に大きな何かの転換期なのかもしれない、
うん、そうね、そっちの方面だとね
っていう風にね、
うん、
感じますね、
うん、
ということで2019は何かの変革を感じる年でもある、
うん、
最中にいるとちょっと気づきにくいんですけどね、
うんうんうんうん、
感じありますね。全てを見通しているおまけさんの言うおっしゃる通り、
そんなもん喋ってない気がする
勝手なこと言ってるけど、さあということでね2019年を振り返るためにはねランキングをね、
はい、
発表して、わあこういう年だったと、
うん、
納得したいなっていう、
うん
うん、ということで今僕の手元にですね、
はい、
30位から11位までの、ね、ランキングが今リストになって上がってきました、
はいはい、
こちらじゃあ紹介させていきます、
はい、
まずはリスナー部門ベースト30から11まで一気に発表させていただきます、
はい、
いきます。第30位学校暮らし、第29位アナと雪の女王2、第28位 家族を思うとき、第27位飛んで埼玉、第26位ハッピーデスデイ、第25位ゴジラキングオブモンスターズ、第24位 T34 レジェンドオブウォー、第23位名探偵ピカチュウ、第22位キャプテンマーベル、第21位バジランギョージさんと小さな迷子、第20位スパイダーマンファーフロムホーム、第19位女王陛下のお気に入り、第18位ホテルムンバイ、第17位ライオンキング、第16位マリッジストーリー、第15位愛がなんだ、第14位ロケットマン、第13位ローマ、第12位ジョンウィックパラベラム、そして第11位が存在のない子供たちということで、
はい、
ちょっともういろいろ出ちゃったなあという感じがしますけれども、皆さんからいただいたコメントをご紹介していきたいなと思いますね。第30位学校暮らし、ラジオネーム甘エビさん、全く期待してなかったのに良かった映画1位でした。
お
ラジオネームサハルさん、今年見た映画の中では制作費も興行収入も低いだろうし、公開前から原作ファンにボロクソ叩かれていた悲運のゾンビ映画ですが、今年見た映画でこの映画の世界に行ってみたい、そしてあの子たちに会いたいと思わせた映画であり、そう思わせた生涯唯一のゾンビ映画でした。これは熱量高い。ラジオネームみやびさん、思ったよりも原作を壊さずゾンビ映画として見れた。
原作ファンの方だ。
第29位アナと雪の女王2、ラジオネームカローラさん、自分が勝手に思っていた1の誤解を解いてくれた。
へ、
第28位家族を思うとき、ラジオネーム KOT さん、天然代屈指の社会派作品であり泣ける。ラジオネーム森下さん、予告を見て家族の絆でブラック企業に立ち向かうなんて思ったら大間違いだから覚悟の上で見ること。
大間違いだ。
ラジオネームコロコロコオロギさん、監督引退を撤回してまで撮ったまさに今見るべき重要作、日本も対岸の火事ではない。第27位飛んで埼玉、ラジオネームあずきさん出たい。ラジオネームクリミさん、埼玉県人として会場があんなに盛り上がったということに一票。ラジオネームコタパパさん、とにかく大笑いできる映画で気持ちいい。ラジオネームコレさん、埼玉ディスリというコンセプトとは裏腹に地元愛にあふれた素敵な映画、ということですね。第26位ハッピーデスデイ、ラジオネームやっさんさん、ホラー苦手なので躊躇したけどそんなことをお構いなしにすごく楽しめた。ラジオネームカローラさん、よくできてる。ラジオネームなほももさん、ツリーがだんだんいい子になって大好きになって号泣しました、2本連続で見たのが良かった。ラジオネームまさとさん、恋はデジャブ、ミッション8ミニッツなどループもの好きな私にはとても刺さる映画でした。1と2同時公開のタイミングで見てよかった。第25位ゴジラキングオブモンスターズ、ラジオネームサハルさん、俺の見たかった怪獣映画がここにありました。細かいことはどうでもいい、でかいやつがでかいやつと戦う怪獣プロレスを見せてくれてありがとう、続編もめちゃくちゃ楽しみ。ラジオネームヒルアンドンさん、ここまで振り切った怪獣プロレス今まで見たことありませんでした、ということでね。そして第24位 T34 レジェンドオブウォー、ラジオネーム KOT さん、コットさんかもしれませんね。戦車バトル映画、エンタメとして最高なのにきちんと戦争の悲惨さも描ききっている、ラジオネームエリア53、学生時代の部活を思い出しました。またポンコツ戦車に乗って巨大勢力からエスケープして立ち向かう様はスターウォーズ帝国の逆襲のハンソロたちを想起して楽しかったです。第23位名探偵ピカチュウ、ラジオネームマミヤさん、重大なネタバレ、ポケモンは実在する。
ネタバレだ。
さあ第22位キャプテンマーベル、ラジオネームなほももさん、最初から号泣、46をぶっ飛ばして爆笑最高。ラジオネームバナージさん、とにかく強いのがいい、エンドゲームのショートよりもこっちの髪型の方が好き。ラジオネームみずきさん、渋いが空気感が好み。そして第21位がバジュラン行事さんと小さな迷子、ラジオネームやっさんさん、今年一番いろいろなことを考えた作品、今年2位だけど生涯ベスト級、あと勢いでツイッターを始めるきっかけになった作品。
お
そうなんだ、
それがあってドイラジにたどり着いたの。
お
ラジオネームカローラさん、自分にとってのこんな映画が見たいの塊。ラジオネームコレさん、おじさんと少女のバディ映画であり複雑なインドパキスタン関係を扱った傑作、うん、込められた願いにドバドバ泣いた。ラジオネームハタロウさん、言葉や立場を超えたつながりを見ました。ラジオネームマミヤさん、いい話だもん、見る前からしてた期待を一切裏切らない、ということでね、21位まで紹介させていただきました。ここからもね、ちょっとコメント淡々と紹介させていきます。第20位、スパイダーマンファーフロムホーム。ラジオネームネップーさん、現代の情報社会を描いた映画としても評価したい。エンドゲームやジョーカーなど今年もアメコミ映画豊作の年だったが、僕は本作を推したい、うん、ラジオネームバナージさん、宇宙規模の新たな敵ということでエレメンタルズ実在していてもいいと思う。続編ありきなラストが悲しい。ゼンデイヤは可愛い、うん、ラジオネームマサトさん、スパイダーマンがマーベルを離脱しなくてよかった、うんうんうん、第19位、女王陛下のお気に入り。ラジオネーム片山さん、ヨルゴス・ランティモスが大きな作家になった一作。うん、第18位、ホテルムンバイ。ラジオネーム KOT さん、悲惨な現実のテロ事件を真摯に描きながら迫力あるある種のエンタメ作品としても成立させたバランス感覚がすごい。ラジオネームエリア53、マクレーン刑事がいないダイハードを見ているようで、人質目線で最後まで緊張感を張り詰めて極上の映画体験でした、うん、ラジオネーム片山さん、描く実際の事件とエンタメ性のバランスが素晴らしい。ラジオネームコロコロコオロギさん、実際のテロ事件だがしっかりと作劇された映画作品として非常に楽しめた。ラジオネームサバエさん、この世にジョン・マクレーンみたいなヒーローはいねえ。あ、同じこと言ってますね、うん、銃火器を向けられた丸腰の人間は死ぬんだということを叩き込まれるこの世の地獄、見つかったら即射殺のかくれんぼもさることながら悪役に全てを追っかぶせることすら許さない鬼の脚本に劇場で頭を抱えたところ、3つ隣くらいの席の男性も同じタイミングで頭を抱えていました、おそして第17位、ライオンキング。ラジオネームクリリンさん、動物たちが豊かな表情で演技をするという人類の夢の実現、ライオンとイボイノシシの華麗なステップに幸福感が湧き上がりました。ストーリーはまるっと知ってるのにこんなに感動させてもらえるとは、これぞ映画の力。ラジオネームコタパパさん、 CG がとてもリアルでよかった。第16位、マリッジストーリー。ラジオネーム KOT さん、やはり長尺しゃべくり映画は面白い、ディボースストーリーでないところがミソ。ラジオネームざっくりスナイダーさん、一度本気で罵り合うは必要。ラジオネーム明日になればさん、主演2人の演技が素晴らしい、うん、ラジオネーム長さん、カイロレン VS ブラックウィドウ、
確かに、
うんうん、ね、だからもう 役ね、うん、第15位、愛がなんだ。ラジオネームザックレイスナイダーさん、こんなミスリード見たことない。ラジオネームタクーンさん、クズだけど憎めない、恋愛は決して理屈じゃない、見た人の恋愛遍歴が分かる物差し的映画。ラジオネーム長さん、幸せになりたいっすね。ラジオネームハタロウさん、恋愛を突き詰めていった先にあるのは愛ではないのかもしれない、オールタイムベスト入りました。
なんだなんだ。
それと七種の方からですね、見た時いろいろ考えましたね、ということです。うーん、第14位、ロケットマン。ラジオネームオーボエのトーボエさん、タロン・エガートンの公演に引き込まれました。うーん、ラジオネームカローラさん、グッバイイエローブリックロードのシーンが秀逸。ラジオネームナホモモさん、タロンにアカデミー賞主演男優賞を。ラジオネームマサトさん、今年一番サントラを聞いた映画でした。ラジオネームマミヤさん、ユアソング聞くと涙腺が緩むようになってしまった、音楽映画としては実はボラップね、ボヘビアンラプソディですね、ボラップより断然好きで IMAX とかでやってほしかったな。第13位、ローマ。ラジオネーム明日になればさん、個人史から映画史への昇華にうなる。おー、いい言葉。ラジオネームオーボエのトーボエさん、とても個人的な映画なのに大きなものを感じました。ラジオネーム片山さん、演出映像編集すべてが神がかってる。ラジオネームコロコロコオロギさん、監督の小さな思い出を極上の映像で大きな作品に仕上げた力量に脱帽。ラジオネーム前田直樹さん、良くも悪くもネットフリックスの象徴的な作品だったと思います。第12位、ジョンウィックパラベラム。ラジオネームグラコロ食べたいさん、
食べたい、
だって常に みんなでわちゃわちゃやってて最高じゃないですか。うん、ラジオネームサバエさん、安かろうが高かろうが人がとにかくたくさん死ぬ映画は超最高という人間なので、2作目を見た瞬間から指折り数えてやってきた公開初日、初レーザー IMAX GT で鑑賞し、ずっと笑いながら泣いてました。お、人はたくさん死にますが鑑賞後リスペクトは超大切だと改めて思いました。
ラジオネーム前田奥さん、最高に楽しめた映画です。2の続編をどう展開させるかを見事に描きました。ラジオネームヒルアンドンさん、突き抜けた肉弾アクションに終始興奮。俺は同じ殺しの達人は2019年名言部門1位でしょう。第11位、存在のない子供たち。ラジオネーム KOT さん、子供目線から描かれるイスラムの社会問題、映像もいい。ラジオネーム森下さん、すべてのペドフィリア野郎どもに時計仕掛けのオレンジ方式で1億回見せてやるべし。ラジオネーム明日になればさん、生きていくことの残酷さと生き抜くための小さな希望と、ラジオネームコロコロコオロギさん、何も持たない小さな存在に押し寄せる厳しいなんて通り越した現実、拙い行動選択を単純な日と言えるのか。ラジオネームナホモモさん、ゼイン君とヨナス君が可愛すぎて辛い、でもたくさんの人に見てほしい。そしてラジオネームハタロウさん、子供が子供の世話をするというシーンが今年一番辛さ、これね。ということで以上11位まででした。
はい、
ちょっと量が多いのね、一個一個言及することが全然できないんですけども、先に進ませていきます。ということで今ね30位から11位まで発表したんですけど、10位から1位を発表する前に、先にですね、まあいつもやってます、たった1票しか来てなかったけども、やっぱりこれ熱いコメントついたぞという、
でもここが意外とドイラジシネマランキングらしさかもしれない、
ね、らしさですね。1票だけど
他ではやってない、
そうですよ、1票だけどこんな作品あるよっていうのをね、これは紹介させていただきたいということで、1票だけどこんな作品もあるよ部門、ラジオネームあずきさん、カーマインストリートギター、ああいう店がなくなったら世の中終わりだ、
おお終わりだ
終わりだこれちょっとマイク入ってませんでしたけど、はい、ガールさんも今言ってました、はい、ラジオネームナホモモさん、 We are little zombies、 とにかく主題歌が好き、エンドロールの使い方、子供たちがすごい。ラジオネームヒルアンドンさん、この世界のさらにいくつもの片隅に、2019年で一番魂を揺さぶられた作品でした、まさに完全版だと思いますので、前作を何度も見た人、逆に楽しめなかった人もぜひ見ていただきたい。ラジオネームたくんさん、12人の死にたい子供たち、ミステリーは得意分野な堤監督、フレッシュな若手俳優陣の演技合戦も見応えあった。ラジオネームテレ東ミロさん、僕たちのラストステージ、切ないけど優しい映画、こんな田舎で上映してくれたことに感謝。ラジオネームカローラさん、愛、新聞記者ドキュメント、望月記者一人を頼りにする無責任さと、彼女一人を恐れる権力の危うさ、ラジオネームみやびさん、映画かけ狂い、超絶楽しかった。おー、ラジオネームIT アンダーバー K さん、トレジャーアイランド、ギヨーム・ブラック監督という新しい才能。ラジオネームカローラさん、こんな夜更けにバナナかよ。女神高畑充希様。ラジオネームコレさん、チャイルドプレイ、オリジナル版をリブート、現代社会の問題が込められていていい。ラジオネームハタロウさん、バイス、笑いながら見て、見終わった後に冷静になって考えると笑えない話。なるほど。ラジオネーム平成のスティングさん、劇場版フェイトステイナイト、ヘブンズフィール2、ロストバタフライ、いろいろ見どころはあるけれど、バトルシーンの作画の凄さは今年1位。ラジオネームナホモモさん、主戦場、国家の問題というより性暴力と加害性の話。ラジオネーム甘エビさん、ダンボ、ディズニーがこれを許可したっていうのがすでに面白い。ラジオネームネップーさん、帰れない二人、全身全カットの完成度が高すぎて舌を巻きに巻いた、もう舌がぐるぐる。
わ、大変
すごい。ラジオネームテレ東ミロさん、男はつらいよおかえりトラさん、リアルタイムには間に合わなかった世代ですが、前作4周して見ています。
すごい、
初めての劇場でのトラさん体験は落類間違いなしです。
そうでしょうね。
ラジオネーム森下さん、風を捕まえた少年、マラウイをどのようにして飢餓が襲ったのかをこれでもかというくらいに描写しているからこそ、ウィリアム少年が村を救った時は本当にホッとしました。ラジオネームマサトさん、コードギアス復活のルルーシュ、10年ぶりに開催された高校の同窓会のようでした。ラジオネーム森下さん、子供食堂、すっかりエプロンおばちゃん姿が板についた常盤貴子さんが見どころ。ラジオネームグラコロ食べたいさん、ザ・ファブルだって、岡田純一の壁登りが最高じゃないですか。
最高。
ラジオネームジャパンさん、ドラゴンクエストユアストーリー、割と肯定派。ラジオネームエリア53、希望の明かり、フォークリフト資格を学ぶ主人公と自分を重ねてました。
なるほど。
ラジオネームヒルアンドンさん、劇場版響けユーフォニアム、誓いのフィナーレ、元吹奏楽部員なので、感情移入度が半端なかったです。青春部活者の傑作、続編をいつまでも待っています。ラジオネームヒルアンドンさん、アースクエイクバード、
ネットフリックス映画も入れていいのでしたら本作に1票いいんですよ。日本が舞台でアリシア・ビギャンデルの流暢な日本が堪能できるサスペンス、80年代東京の再現度もすごかったです。ラジオネーム長さん、スペシャルアクターズ、無名の役者をキャスティングしてここまでのクオリティの作品を作れる、カメラを止めるなでおなじみの上田慎一郎監督、素晴らしい監督です。ラジオネーム片山さん、ビールストリートの恋人たち、バリー・ジェンキンス監督の眼差しが響いた。ラジオネーム IT アンダーバー K さん、ワイルドツアー、三宅翔監督が中学生と作り上げた最高の青春映画。伊藤穂香さん演じる中園梅は今年のワイルドツアーベストヒロインです、ということで、さあ皆さん熱い一票だけのコメント、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にね、皆さんからいただいたの熱かったですね、
やっぱね、1票しか入ってなくてもこういうの聞いたりするとなんか見たいの
気になりますよね、
いろいろ増えてるね。
ということで、ドイラジシネマランキング2019リスナー部門、いよいよこっからですね、第10位から
来た
1位までを発表させていただきます。さあ行くぜ行くぜ行くんだぜ。第10位、アルキメデスの対戦。
お
ー、ラジオネームザックリスナイダーさん、ダークホースすぎた、ラジオネームエリア53、2019年を振り返れば本当に山崎隆が作った映画と思えないほど2019年邦画ベストワンでした。ラジオネームコロコロコオロギさん、ドイラジで評判だったので鑑賞したら予想以上だった、このラストはすごい。ラジオネームサハルさん、個人的に山崎隆監督作の最高傑作となりました。山崎隆どうしたの、誰かと入れ替わったと心配しましたが、その後公開されたドラゴンクエストユアストーリーがなかなかのヘッポコ作品だったので、なんだいつもの山崎隆じゃんと安心しました。これだと来年の東京オリンピックの開会式も安心です。皮肉の安心ですかね。ラジオネームネップさん、山崎隆監督のいいところだけが見事に結晶化した作品、来年のオリンピックの開会式が少し楽しみになった。これは純粋だ、
純粋ね、
純粋な方ですね。ラジオネームマサトさん、山崎監督どうしてこの映画だけは面白いんだろうか。
みんな同じこと言う。
そして七種の方から、舐めてた監督がすごいの作った。ということでね、第10位アルキメデス対戦ということですよ。皆さんね、やっぱり山崎監督のなんか変貌ぶりに驚いたり心配したりと、だから大変なことが起きている
、ね、
感じがありますね。今年3本公開されてますから、山崎監督、
そうですよね、
私全部制覇しました。
あ、コンプリート。
はい、ドラクエとアルキメデスとルパン三世も見ました。
あ、
でも私は山崎監督結構好きなので、今のところ外れはないんですけど、なんかあんまりよくわかんないですね、このコメントの。
皮肉なのか、
はい、褒められて
る本気で、
でもいつもとモード違う中はありました。
まあまあ
そうですよ、ね、
タイプは違うけど、でも3本とも普通に楽しいという評価です、私は。
でもあれですね、コロコロコオロギさんがあのドイラジで評判だったので鑑賞したらって、こう鑑賞してくださったのが嬉しいですね。
嬉しい。
これもマリッペの、
そうだね、
が見たって言ったからですよね、だから俺も見たんだし、
そうそうそう、
ね、良かったです、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ということで第10位がアルキメデスの対戦でした。
はい、
そして第9位、アラジン。ラジオネームクリリンさん、映像の美しさ、今の大人たちにこそ考えなければいけないテーマ。ラジオネームコタパパさん、主人公の2人が良かった。ラジオネーム長さん、山ちゃんの人に最高。ラジオネームマミヤさん、マレフィセント2のサムライもめちゃくちゃ素敵だったので悩んだけど、悩んだけど総合的にはやっぱアラジン、曲とパルクールが最高に良かったということで、第9位アラジンです。
はい、
いやちょっとね、お気づきかもしれませんがね、
あら、
先ほどからこうクリリンさんとコタパパさんってね、並んでる、コタパパさんってだってね、名前がもう
あれれ、
こたつのパパっぽいですよね。
え、そうですか、
これやっぱ僕の両親ですねこれね。
両親
一緒に見てるから必ずこの二人並んでコメント、仲良くてよかったですよ、
仲良し、
別々のでね、
あ、
こっちは見てないのかな、ね、心配になっちゃうからね、逆にね。よかったよかった、はい、ごめんなさい。でアラジンですね、
はい、
曲がすごい良かったなと思って、原版もいいんですけどアレンジがかなりいいのと、ジニー役のウィル・スミスが歌うアラビアンナイトっていうオープニングの曲が、原曲よりあっちの方がすごい好きで、だから結構今年あれをずっと聴いてる時期がありましたね。
青いウィル・スミス、
青かった、
青スミス、
まあでも楽しい映画でしたよね、
うん、なんか楽しかったです、
うん、でも第9位っていうのは俺ちょっと意外ですね、うん、そんな上いくんだみたいな。
まあでも興行的にはすごく
稼いでる、うん、そっか、うん、見てる人多いっていうね、うんはい、ということでね、うん、やっぱりディズニー強い。そして次第8位ミスターガラス、おお、ラジオネームやっさんさん、おまけさんのありがとうシャマーランが印象的でした僕も言いたいありがとうシャマーランラジオネームたくんさん、これこそ真のヒーロー映画なのでは、ラジオネームみずきさん、シャマランの集大成を見た、もう一回見たい、うん、ラジオネームヒロアンドさん、自分がシャマラニストだと再認識された一作、うん、エンドゲーム見た後でもやっぱり面白いですわ、
これはすごい、
ということでミスターガラス、これドイラジの一足映画館でも扱いました、うん、だからこそ安田さんおっしゃってるおまけさんのありがとうシャマラン、
そんな俺言ったんだっけ、
覚えてない、
まあ、でも言ってそうですよね、
言ってましたね、
言ってそう、
なんか毎日言ってる気がするね、
常日頃
毎日言ってそう、う
ん、なんかドイラジはとか言いながらね、シャマラン、ありがとうみたいな言ってそう、
入ってないだけで、
うん、入ってそうかな、うん、あ、なるほど、
いや、よかったですね、うん、本当に
でもなんか意外あれだね、去年1月、うん、とかのに8位入ったんだね、
あ、
ね、不思議と、
うん、確かにそうですね、
でも9位8位これ今ディズニー配給映画が、
あ、そうか、これもディズニー配給
並んでますね、
だったか、そういえば、
うん、規模がデカめにね公開されてるっていうところもね、うん、やっぱり、
あ、なるほどね、
うん、みんな見てる人が多いのかもしれない、
うんうんうん、
さあ次です、第7位グリーンブック、
うん、お
え、ラジオネームやさんさん、今年一番気持ちが揺さぶられた作品、喜怒哀楽を素直に表現したいと思わせてくれた、あとなんといってもドイラジ初投稿作品、
おお、そうでしたね、
いや、ありがとうございます、やさんさん、ラジオネーム大ボイの遠ボイさん、主演二人の交流にホクホクしました、うん、ラジオネームオグポンさん、文句のつけようがない大好き映画でした、うん、ラジオネームカローラさん、完璧な脚本、ラジオネーム前田直樹さん、文句なしに名作だったということで、うん、グリーンブック7位でございます、
うん、
さあドイラジやりましたからね、うん、
よかったですよね、チキン食べましたね、一緒に、
あ、一緒に食べた、
あ、食べましたね、あ、
チキン持ってこないとガワラさんの家に入れてもらえないやつでした
、謎ルールが
あった、
遅れた人はみたいな、ね、
みんな遅刻したみたいな感じでしたね、確か
そうでしたね、
なんか最近なんでね、遅刻が常習化してきているということをね本当に申し訳なく感じておりますがまあね、でもチキン買ってワイワイできるのはやっぱクリスマスとグリーンブックぐらい、
そうだね、
うん、やっぱ良かったですね、あと僕はやっぱピザ丸めて食べたいですけどね、
はいはいはい、ありましたね、そのシーンも
一回はやりたい、
はいはい、
贅沢、
ああやって食べれないじゃん、だって日本のピザって結構
厚くない、具が結構たっぷりです
もんね、 あれはだからタイプが違うみたいですよね、
うん、やっぱ違うのね、
そうそうそうそう、あれはピザでピッツァの方でしょ、うん、なんか言ってるのが、なんかどっか見ましたツイートとかで、
そうなの、ピザじゃないです、ピッツァですみたいな、サンドイッチマン、
イタリア料理とか行くと意外と薄いじゃないですか、はい、値段って あれをやるみたいですよ、
へ、
あのデリバリーのはまたそういうタイプじゃないっていう、
ね、みんなやったら大変なことになって、
うん、まあ、みんなでねピザも食べたいなという、
はい、
映画でした、さあ第6位ワンスアポンアタイムインハリウッド、ラジオネームタクーンさん、タラちゃんが描いた古き良きハリウッド世界、ラジオネームオーボエのトーボエさん、マーゴットロビーとブラッドピットが最高でした、ラジオネーム片山さん、映画が好きでよかった、うん、ラジオネームコロコロコオロギさん、映画愛ゆえの映画の可能性と豊かさに浸った、ラジオネームネプーさん、鑑賞直後は長いと思っていた、しかし見てから時間を経るごとに良かったシーンが思い出として自分の脳裏に焼き付いていることに気づき評価が上がった、ラジオネームマミヤさん、3時間溢れ出る多幸感、ラジオネームヒルアンドンさん、ディカプリオとブラピが本当に生き生きと演じていて見ていてずっと幸せでした、いやー映画って本当にいいもんですね、ラジオネーム平成のスティングさん、ディカプリオの情けなさやブラピのかっこよさ、そして音楽が心地よくてずっとこの世界に浸りたかった、そしてラストシーンで天国も見れてもう満足ですっていうね、いやーワンスアッパータイムやハリウッドが6位です、
うん、
こちらもねドイラジ急ぎ映画で扱っております、
うんうんうん、コメントを聞いただけでこう幸福感が伝わってくるのがありますね、皆さんの
映画好きだもんなっていうね、
そうですね、
うん、 大覚えの遠吠えさんがね、うん、おっしゃってるね、まあ、マーゴットロビーとブラッドとか最高でした、
うんうん、最高でしたね。
でもディカプリオも入れていただきたい、
確かに、
ね、入れてあげてほしいね、
入れてあげたいっていう、もうやっぱみんなよかった、
みんなよかったね、
みんな
よかった、
本当にね、うん、よかったよね、はい、映画のもしもシリーズでした。さあここからは第5位です。第5位、天気の子、ラジオネームクリリンさん。手抜きのない映像クオリティ、テーマの先進性、人柱や犠牲によってみんなの幸せがもたらされるという欺瞞に真っ向から挑んでいる。一人の人を守ることこそが世界を幸福に平和にしていける哲学だと思いました。
お母さん、
ちょっとやめてください、やめてください、やめてください。さ、ラジオネームサハルさん。鑑賞回数は1回ですが、この映画の感想や論評を聞きたくて映画関連のポッドキャストを聞きまくった結果、もう30回以上は見たような感覚になってきました。ラジオネームジャパンさん、君の名はとは違う作品。ラジオネーム長さん、ねえ今から晴れるよひなさん、ということでね、天気の子が5位に入ってきました、やっぱりちょっともう新海さんの人気が確かなものになってるんだなというのを実感しますね、はい、
サルさんの言ってる ねやっぱいろんな人たちが語ってたからね、あの終わった後、そういうのを聞いたり見たりするだけで、
う
ん、確かにね、何十回も見た気持ちになってるかもしれない、ね、そういうのあるかも。
よかったね、もう悪かったね、もうどっちも盛り上がってるって、
うん、そう
感じですよね。
確かにだ、
うん、そう、そこも含めてなんかエンタメな感じがありましたね、なんかね、個人的にはね、
うん、なんかこうラストをハッピーエンドかそうじゃなく捉えるかみたいなところだけでも、みんないろいろ固いところがあった映画だなっていう感じがしますね、
ということでね、天気の子でした。
はい、
はい、
さあそして第4位、ミツバチと遠雷、ラジオネーム明日になればさん。奇跡の映画化、この説得力はただごとではない。ラジオネームあずきさん、音楽やった人ならわかるだろう。ラジオネーム甘えびさん、音楽と映像がすごく良かったです。話のテーマは原作と結構違う感じに思いました。ラジオネーム大ボイの遠ボイさん、鈴鹿王子くんがすごすぎてたまに思い出して身震いします。ラジオネームクリリンさん、一流の音楽の洪水と天才が天才を見出し認め合うという展開が伝わりました。コンクールという戦いの場での緊張感でのピュアな魂の交流が爽やかな作品。ラジオネームスマールさん、映画というより映像付きのライブに行った感覚。ラジオネーム生春巻さん、普段全く映画を見ないんですが、皆さんの評価を聞き、多分10年ぶりに映画館に行き、大変感動しました。
これはすごい。
ということで、ミツバチと遠雷、第4位です。これ皆さんね、生春巻さんの皆さんの評価を聞きというのは、これは
ドイラジ世間、
ツイッターの
世間
かな、
なんか、
う
ん、
ただ
やっぱ世間でも結構これは人気だったんですね。
いろんな
人がしたもんね。
そうですよね。
なんか終わる終わるって毎回劇場のね、あの終了予定が伸びていくっていう、あ、もう終わるぞ、あ、もう終わるぞって次見たらまだやってるっていう、
終わる終わる詐欺、
終わる詐欺みたいな。なんだこんな人気だったの、
見たかったけどすぐ終わっちゃいました、近くは。
あ、本当に
近くはね、だから長くやるとかずっと長くやってくれるみたいな。
本当に終わった詐欺、
ね、終わりました、
詐欺で
終わる、
本当に終わったね。
ねえ、いや、ずっとやっててほしいのね、ことですよ。どうなんですか、
ね、え、その生春巻さんの10年ぶりもなかなかすごい、
確かに、ね、10年ぶりに行く映画に
この作品を
選ぶっていう人がいるんだ、
すごいいい体験している、
投稿してくれるのが嬉しいです ね、
そ う、 ですね、
そうだよね、
なんか不思議だね、
どうやってたどり着いたんだろう、ね、トイラジンにね、
気になる、
いやちょっと嬉しい、僕この映画作ってないけど嬉しいです。
はいはい、はい、あ、これちなみにね、
はい、
この6位ワンサーボンタイムインハリウッド、天気の5位天気の子、4位三ツ橋と遠雷がめちゃめちゃ僅差ですね。
つまり4位から3位はちょっと下がるんですか？
そう、4位からでも3位からまたぐんと上がる感じ。
なら、
まあ、ちなみに先言っとくと2位と3位がこれ僅差ですね。
じゃあ1位だけ、
1位はね、
圧倒的なんだ、まあ、
そうですね、
全然想像がつかない。
いやー、あれじゃない
か、全然想像つかないですね、
全く分かんない、なんだろうね、いやー、でも頑張ったな三ツ橋の遠雷ね、
まあ確かにこういうベストでね、上がってくるとは
思わないですね、
まあ、分かんない、ドイラジでみんなすごく あれだったからドイラジで集計していくからなのかもしれないけどね。
あー、
うん、どうなんですかね。
どうなんかね。
いやいや、そんなことないんじゃないですか。うん、僕はちょっとこっからはもうあと3本しかありません。
お、
先ほどの通り3位2位は僅差だったけど1位がズバ抜けてると、
うん、
こっからの3位はまあ不動のね2019年を飾るベスト3と言っていいんでしょう。第3位、スパイダーマンスパイダーバース。ラジオネームやさんさん、 IMAX3D で鑑賞、映像のワクワク感がたまらなかった、爆音上映でも再鑑賞。ラジオネームザックリスナイダーさん、ヒーロー映画はやっぱりスパイダーマン。ラジオネーム IT アンダーバー K さん、アメコミアニメが芸術になった、追悼スタンリー、
うん、
ラジオネームオーボエのトーボエさん、私も信じて飛べるようになろうと思いました、
うん、
ラジオネームオグポンさん、物語もアニメーションも音楽も最高、そして吹き替えも最高。ラジオネームカローラさん、久しぶりに見たことがない映画、
うん、
ラジオネームコレさん、斬新な映画表現が魅力。ラジオネームサハルさん、映像や世界観の構図に圧倒され鑑賞後は興奮してしばらく眠れませんでした、続編の制作が決定したということで今から楽しみ、
うん、
ラジオネームマサトさん、リープオブフェイス、信じて飛べという言葉が好きです。ラジオネームマミヤさん、ずっと見ていたい映像、好き。ラジオネームみずきさん、映像にテンション上がった、3D を生かした 2D が素晴らしかったということで、第3位スパイダーマンスパイダーバースです。
うん、
コメントくださった皆さん、うん、割とこう映像の斬新さにこうを評価されてる感じなんですけど、
うんうん、
確かに映像びっくりしました。私も見た時
こんな、うん、確かにね、カローラさんが言ってる、
う
ん、確かに見たことない感じの、
なんかうわチカチカするとか、まあ思ったけど、
ね、
でも
最初ね、
うんうん、
すごい見ちゃいました。わあ、
うん、
すごいよね、うわって感じで、
なんかやっさんさんの爆音上映でもやっていたんですね。
知らなかった、
すごい楽しそうだなと思いました、
ね、いや私まだ見てないんですけど、はい、水木さんがおっしゃってるなんか映像にテンションが上がった、3D を生かした 2D っていうのが、
うんうん、
どういうことっていう感じでちょっと今気になってますね。
ああそうですね、だからどういうことっていう絵です。
うん、そう、なんか見た人だと、うん、あそういう感じもあるよねっていう、うん、なんか 3D じゃないんだけどみたいな ね、
そうね、だから現状これに似た作品が一個もないので、
うん、
これっぽいとも言えない。
そう、
ね、だから今後はね、これスパイダーマンスパイダーバースっぽいねみたい な、
うん、
な言い方が出てくるんだろうな。
そうですよね、
うんうん、でもすごいライティングとかでかなり計算されてて、
うん、
見てるこっちはストレスがないんですよ。
うん、
それがすごいなんかワクワクするいい映像になってました。
うん、スパイダーマンが今年はもう2本も、
そうね、
うん、
公開されてますしね、
うん、これ順位開きましたね。
うん、
ちょっともう一個と、
うん、かなりファーな感じにね。
そうファーそうね。まあでもやっぱりスパイダーバースある意味でいろんなやつの集合体だから、うん、ちょっと情報量多いんだけど、ちゃんと一本で見れるものとしてあるからっていうのは強いかもね。だからファーフロンホームはちょっと一本として見るにはっていうのがもうね、
あ、
あったから、エンドゲームの続きでみたいなのが、
まあどちらもねスパイダーマンリテラシーがもう皆さんありますよねっていう前提ではあるっていうね、
うんうん、ありますよね前提だし、こっちはスパイダーマンリテラシーぐらいだけど、ファーフロンホームはもう MCU、
ね、
MCU リテラシーも全部含みになっちゃうから、
ね、そういう中で言ったらまだスパイダーマンの中でも見やすいスパイダーマンなのかもしれない。ただ説明何もしてくれないからね、
うん、
じゃあもう一回説明するよっていうところが始まるから、
うん、
その説明知りませんって人はね、スパイダーマンって何ですかってなっちゃうかもしれないけどね、
うん、
でも最高でしたね、
はいは
い、さあ続いて、おっとそうですか、第2位の発表です。第2位、ジョーカー。ラジオネーム KOT さん、現代の凶悪犯罪者はどのように生まれるのか、まるでドキュメンタリー、
うん、
ラジオネーム森下さん、ジョーカーがマレーショーに出るシーンで心の中でヤッホーと快哉を上げました。ほうほう、だからこそその後の展開に絶句せざるを得ず、かっこ褒めてます、
うん、
ラジオネームザックリスナイダーさん、入れたくはないと思いつつも結局食い込む、
うん、
ラジオネーム IT アンダーバー K さん、私の自画像、ラジオネーム水木さん、共感はできなかったが心に引っかかる作品だった、ラジオネームみやびさん、時計仕掛けのオレンジを思い出す、そして七種の方から、DC はユニバースをやめよう、もう一方、未だに見た時の衝撃が忘れられないということで、
うん、
ジョーカーです。
うーん、
さあジョーカーはドイラジでも豪華やりましたからね、
うん、
これはもう語り尽くしてますけど、皆さんどうですか、
まあ本当に今年の顔と言ってもね過言ではない映画になりましたね、
うんうん、本当にそうだね、
うんうん、2019年何があった？ジョーカーって感じになりそうな、
うん、
それがこの手前マーベル第3位に入ってるっていう、
はいはいはい
ね、スパイダーマンスパイダーバースが、
うん、
これマーベル DC ってきてこれは今年はもしかしたら DC がトップなのかも
みたいなね
知れないですね、うん、俺まだ1位分かんないのね、
うんうん、でもやっぱりなんかね何人かこう入れたくないと思いつつとか、うん、共感できなかったけどとかね、
うん、
なんかやっぱりこうそういうところで抵抗感ありつつも、
うん、
もうなんかこうひれ伏されたみたいな雰囲気があるのかね、うん、
そういうだから映画体験を今まで多分してなかった人とかにしてみたらそういう引っかかりが、
うん、
これ何なのっていう好きなの嫌いなのとか、
うん、
なんだかわからないこの感情でも心に残ってるとかが、うん、いい効果をもたらしてる
のかもしれないね、
うんうん、
まあでもジョーカーにはならないでほしいですよね。
そうですねちょっと私の自画像って
もう自画像
でどういうことなんですかね。
もうすでになってるってことなのかね、IT アナバン K さん、
ね
ねね、ちょっと恐ろしい発言では
そうですねちょっと踏みとどまってもらって、
はい、
朝のままでみたいな
そうですね。さあいよいよラスト第1位が残っております。
はい、
あーやっぱりねだって入ってなかったらおかしいもんこれ。
おお
第1
位確かに
そんな作品まだありますか。
これ入ってなかったら
だいぶ言うな
確かに ね,
ねじゃあ発表します。
はい、
うん、皆さんの想像通りだと思いますね。
うん
発表します。第1位
何を言うのかな。
トイストーリーね入ってなかったですね。トイストーリー
どこにもいなかった
いなかったですね。
あ危ないこれじゃない
なんか今年は弱い気がするな。
いやーすいませんねもっとスカイラインみたいなのを言えばよかったねちょっと今思いつかなかったな本当のじゃあ順位言います。
はい、
第1位アベンジャーズエンドゲーム、
うん
うん、ラジオネームやっさんさん今年一番感動したアイアムアイアンマン初見でこのセリフを聞いた時の気持ちは忘れません、うん、ラジオネームタクーンさん完璧な完結編。ラジオネームオーボエのトーボエさんずっと見続けてきてこれたこの人生に乾杯、
うん、
ラジオネームオグポンさん今年いや人生ベストはこれ一択です。ラジオネーム長さん今年これを超える作品はなかったです。ありがとうアベンジャーズ3000回愛してる。ラジオネームバナージさんアイアンマンが最高にかっこいい作品マーベル作品はインフィニティウォーからしか見ていませんがもし過去作品を見ていたら懐かしい気分になっていたであろうシーンが多かったのもプラスポイント。ラジオネームマサトさん10年間のご褒美でした。ラジオネーム水木さん見事な最後でも今思うと長かったかな。ラジオネームみやびさん完璧。ラジオネーム前田直樹さんシリーズの最後としてもいい作品だった3時間は長くなかった、
うんうんうん、
ラジオネーム平成のスティングさん文句なしの傑作3000回愛してる。そして七種の方から素晴らしい11年ありがとうということで、
うん、
いやもうアベンジャーズエンドゲームが1位ということはですね、
うんうん
はい、第1位から3位まで全部アメコミ映画。
そうね、
本当だ。
マーベル DC マーベルのサンドイッチ、うん、ということで、
うん、
じゃあもうアメコミ映画の年だったじゃないですかこの年もっていうね、
はいはいはい、
結局年になっちゃいましたね2019年、
うん、
いや皆さんどうでしたか。
うん、だからそういう点でいくとマーベル的にはこうエンドゲームで一旦大きい MCU としての釘がついて、
うん、
来年以降こういうとこまでどう持っていけるかが ね、
そうね
変わるかもしれない、ね、
いやてかもう多分 DC のチャンスターンがようやく巡ってくるっていうのはね、
うん
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 うん、
だしなんかこうアメコミ映画的なものが試験をドーンと取ってるっていうのがまた落ち着くかもしれないね。
うん
公開はされるけどね
MCU はね、まあ、やっぱ11年間ね、
うん、
やってきて、
うん、
でやっぱりそこのまあ一旦の完結というところで、うんまあ、非常にこれファンとしてもね、
うん、
幸福だったんじゃないのかなって気はしますね、
うん
まあ、あとこのバナージさんみたいにねあの本当に最後のねの味がするとこだけこうつまみましたみたいな人もちゃんと楽しめてます、
うん、それがちょっとびっくりだね、
うん、確かに
あそういう見方もありなんだっていう、
うん、
あんまり人にはね進めるときはやっぱちょっと全部見てもらおうかなみたいになっちゃいがちじゃないですかね、MCU ね、
はいはいはい、
でもやっぱそれなくったって1位だって言うぐらいになるんだから、
うん、まあでもそうだね、だから一元さん的にもすごい熱量は感じるのかなみたいな、
うん
うん、
2020年以降もね、うん、2019年振り返ったときはエンドゲームとジョーカーあったねになるんだろうねやっぱりね、
まあ、基本的にはそうなるのかな、
これはやべえことになったということでね、
うん、
第1納得ですね。
はい、これはさすがに納得、異論の余地なしということで、第10位からちょっと一度ねランキング振り返ります。第10位アルキメデスの対戦、第9位アラジン、第8位ミスターガラス、第7位グリーンブック、第6位ワンスアポンタイムインハリウッド、第5位天気の子、第4位ミツバチと遠雷、第3位スパイダーマンスパイダーバース、第2位ジョーカー、そして第1位がアベンジャーズエンドゲームということで、なんか上位3作品のもう定まってます感は超納得ですね、はいはいはい、その下はね意外だったかもしれない、ちょっと僕は、あ、こんな上に来るんだとかね、これ人気なんだねみたいな。グリーンブックとかってさ最初の方だったから、
あーでしたね、
こういうのってなかなか後半のランキングに入ってこないこと多いのに、ちゃんと入ってくる、偉いなっていうのと、ミスターガラス入るんだって、
ね、意外でした。
これドイラジだからなのかな、
かな、多分あれは分かんないけど、ちゃんと見てないけど、ミスターガラス選ぶ人は1位に入るからポイントが高いのかもしれないね、とかね、
ミスターガラス人数よりもランキングに自分でね入れ、ベストに入れようっていう時は大体1位になりがちみたいなね、
そういう人は、そういう人は、
そういう人は確かに、それはそうですよね、納得ですな、それは、
10位より上のところってほとんど結構ドイラジでも扱った作品が多いですね、
あ、そうですね、
確かに
本当に、うん、まあ、だから全部ね、話題には出してますんでね、よかったなドイラジと、全く知らないのここで食い込んできたら、ごめんなさい、
僕らちょっと
変人すぎたみたいなね、
なかったですね、
それはちゃんなかったね、結構だからドイラジの急げとかね映画館で扱った作品が多かったのもなんか嬉しい感じはありますね、
なんかこう並べられると、ああこんなにいろいろあったんだなっていう、なんかね1年経った感がありますね、
ただ結局まだディズニーの画像はなんか崩せてないなっていう感じは
そうね
しますね、2019年がねやっぱりあのネットフリックスも本当にこう流星してきた始まりの年に近いね、感じだったので、こっからがディズニーの対抗馬になれる存在に食い込めんのかなみたいなね、楽しみはありますけどね、そういうくくりなのかすらわからないけどね、
そうね、方向性がいろいろ
わかんない、
そうだね、まだやっぱエンタメとかではないからね、評価いいものが増えてきてるけど、ネットリックスは
そう、ね、ということですね、これでもう2010年代はおしまい、ありがとうございました。次はですねメンバー部門をね急げ映画館の後に僕らがランキング発表しますので、よろしければお付き合いください。それでは皆さんメールアンケートありがとうございました、投票ありがとうございました、
ありがとうございました、
最高な、それでは次のコーナーいきましょう、
ドイラジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を流したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品は羊のショーン UFO フィーバー、こちらについて語っていきましょう、お願いします。
はい、2019年イギリス映画、イギリスの田舎の牧場で仲間たちとのんびり暮らす羊のショーンの前に、ある日突然 UFO がやってきた。その UFO には物を浮遊させる超能力を持ったルーラという名の女の子が乗っており、ショーンたちと仲良しになるがといったお話です。
はい、それではテンション聞いていきましょう。こたつ、いや、やっぱね羊のショーンはやっぱすごいですよねっていう感じです。おまけさん。
いや、もうなんかただただ楽しかったです。ザムザム。
はい、ハツさん。
はい、意外と言葉なくても何でもわかるもんだなと思いました、
はい、タンタン。
モコモコふわふわしてて可愛かったです。
チャムレイ。
綿いいねと思って癒されました。
さあそしてねマリペ。
見てないです
ね、
はい、
ということでね新年一発目、監督 リチャード・フェランとウィル・ベッカーさんですね、なんか他には特に撮ってないかなって感じです。まあ、脚本はね、まあ、いつも通り羊のショーンのねマーク・バートンさんと、あとジョン・ブラウンさんって方がねいらっしゃいます。ほとんどサイレントに近いね作品なので、まあ、声優とかで特に言及するとこはないかなっていう感じですかね、
字幕が出ないですよね、はい、セリフがないから。
そうですね、
知らなかったです、それ私見るまで
っていう感じですね、はい、そして皆様からいただいたメール、ここでいつもね発表させていただくというね流れなんですけれども、本日の羊のショーン UFO フィーバーはいつもいただいておりません。 ありがとうございます、ということでね、いつもだったら、皆さんからいただいたメールを紹介してからネタバレに入るんですが、今回はないので、 途中でね、こっからネタバレしますよという宣言をしますので、その後にネタバレして話していこうと、
まあちょっとね、年末だからみんな忙しいから、
ね、そうですね、
ランキングの方とかみんなやってくれますからね、
そうね、そうそうそう、
ちょっと隠れちゃったのかな、
まあでもね、初めて年始でね、ドイラジオ聞くって方はやっぱ一番増える時期なので欲しかったですよ、
気持ち的には、ね、
気持ち的にはね僕らが選ぶのスターウォーズがすればよかったのにね、しょうがない、サイコロで決めてますからね、さあなかなか話が進んでいかないっていうね、はいはい、さあ羊のショーンね、 UFO フィーバーなんですけども、皆さんどうでした、
あの牧場主の人は真面目にやってないっていうことなんですか、あれは仕事なんか、
まあ、どうなんですかね
いつもなんかそこが、この人は
そうですね、羊のショーンは一応あの映画はね、あのバックトゥーホームが以前あって、うんうんうんうん、
あれも良かった、
でその時もね、特に説明はされないんですよね、うん、羊のショーン自体があのアードマンっていう、うん、そのね、このクレアニメーションを作ってる、うん、制作会社のウォレスとグルミットっていうね、うん、作品のスピンオフなので、うん、もう分かってるでしょっていう感じの体では始まってるっちゃ始まってますよね、う
ん、でもなんかね、公式サイトのね、はい、キャラクター説明のところでね、うん、その答えみたいなのがちょっと書いてある、
あ、教えてください、
要はあの、まあ、牧場主ね、うん、怠け者であることを自認しておらず、
あ
で、そのショーンというか、あの犬のね、うん、ビッツァー、
うんうん、
ビッツァーの手柄を自分のものと勘違いしているようなタイプっていう、
なるほど、
あ、それちょっと知っといた方がいいかもしれないですね、
そうね、
確かに、
うん、あのウォレスとグルミットもそうだけど、人間とね、飼ってる犬が割と対等な立場というか、よくわからないんですよね、あのその犬がね、家畜を管理しているという感じの世界観なので、だから本当にあのミッキーがグーフィーと友達なんだけど、プルート飼ってるみたいな、そういう感じの、理解するには一回リテラシーが必要みたいなところはちょっとあるかもしれないですね、まあでもそれは特に説明はされないので、
そうね、まあだから大枠でなんだっけ、その番犬、羊とかをね、束ねたりとかするとき使うような番犬の流れで、まああいつに全部任せちゃってるから、あいつがなんかもう人格持ってなんか一緒に役所もやってるみたいな、
ね、ほぼ人だと思ってもらっていいですね、そうそうそう、あの、ビッツァーはね、
うん、ビッツァー働きすぎ問題、
忙しいですよ、
全部やってるな、
まあそういうとこもちょっとなんかね、なんか映ってるのかもしれません ね、社会ってそういうもんかみたいなとかね、会社がとかね、
なるほど、
うん、
労働階級の、
そう、これイギリス
ですから、
イギリスですかね、
あ、そうかそうか、
だからもう皮肉たっぷりみたいなね、
なるほど、
あのいやらしい笑い方とかね、なんか最初昔羊のショー見た時、なんでこういう主人公たちとかがいやらしい感じとか出してくんだろうと思ったら、ああイギリスが作ってるのかみたいな、まあ大雑把だけどね、なんか納得するみたいなね、
私は結構大好物な方なので、あのイギリス人のなんかシニカルな感じとかが、
うん、
すごい、あのこのファーマーの牧場主の笑い方とか、なんか、うん、表情とか、
はいはい、
いいですね、
いいよね、
うん、
そうそうそう、これはもう軽い要素だと思うんですけどね、うん、まあ、今回あのタイトルがね、
はいはいはい、
羊のショーン UFO フィーバー、
うん、
ね、現代はファーマーゲドン、
ファーマーゲドン、
ファーマーゲドンなんで、うん、あのまあそのままね、まあ、ハルマゲドンとかアルマゲドンをこうもじった作りなので、うん、まあ、SF 映画とかの要素がふんだんに盛り込まれている
という、ね、
パロディーが多すぎて、うん、でもそれに対する説明も何も誰もしないのでは
いはい、はい、
だからリテラシーはいらないですよね、やっぱり、
そう、
けど知ってると、
うん、
より面白いっていう、うん、い
やでも本当やっぱなんかこう見ると嬉しくなってくるよね、なんか、
うん、
あ、なんかもう作ってる人が映画好きなんだなって、
うん、
それだけでなんか、
う
ん、
そういうことですよ、
もういいってなる、
うん、わあ映画本当好きだなっていう、
そうそうそう、
感じだよね、
そう、どんだけ入れたいんだよみたいなって言うけど、
いやもうなんかあのシーンはこれだったよねとか、うん、語ってるだけでも十分楽しい、
楽しいしっていう、うん、映画好きにはね、
映画好きには
そう、でも、うん、そうじゃない人が見ても、うん、普通にただのアニメーションとして楽しい、
そうですよ、本当になんか現代のサイレント映画級の、
うん、
うん、
こんだけ説明省いていけるかっていう、うん、まあ音は使ってますけどね、
まあまあまあもちろんね、うん、そうそうそう、
主人公羊のショーンさん、
そうですね、
いるんですけれどもね、羊いっぱい出てくる中でね、
うん、
ちゃんと見分けがつくというね、
はいはいはい、
みんなちゃんと、うん、顔違いますよね、目の位置とかも、
体型、
うん、ね、体型とか違うから、うん、置いてけぼりにしない、
でこう年末年始でとりあえず楽しいのになってみたいなと思ったら、もう誰でも行けばいいなって思いますね、
うん、あ、そうですよ、
でそうそう、字幕とかもないから
国籍も問いませんね、
そうそうそう、国籍問わない、うん、で、あ、その子供とかも全然見れるし、
だから、まあ、この音声聞けてないと思うんですけどね、
うん、
まあまあ、耳の聞こえない方だったとしても大丈夫ですし、
うん、そうそうそうそう、
このにね、ドイラジ日本語だから聞き取れないなって人もね あの
なんとなく
なんとなくね、
なんかショーン、ショーン言ってたみたいな、
羊のショーンってこと言ってたなって思えば、うん、もう羊のショーン見に行っていただければね、はい、問題ないし、
うん、なんか毎年、うん、羊のショーンは年末にやるといいね、こういう感じで、ね、
時期が
2018年のね終わりがね、グリンチっていうね、
はい、
あ
まあやっぱりあの年末のアニメーション、はいはい、CG アニメーションの映画だったので、ちょっと比べちゃうところあるんですけどね本当にショーン良かったなって本当にショーンで良かったっていう、ショーン入れてくれた人誰だか覚えてないですけど、ルーレットにね、あおまけさん、
うん、
おまけさん本当ありがとうございますね。
いや本当に、
ただね僕はあの羊のショーンの映画全部見てます。
おお、
全部っていうのはウィキペディアとかも載ってないからよくわかんないんですけど、なんか短編映画の詰め合わせみたいななんか一時期上映されてたと思うんですけど、その情報が今どこにもないので僕は何を見たのか全くわからないんですが、そういうのも劇場で見ました。なんかなんだかんだ羊のショーン全部見ているという、全部面白い、はい、ということで、見てない人はぜひね、騙されたなと思ってね言っていただいて、騙された場合はなんか文句を言っていただければいいかなと思います、
はい、真摯に受け止めます、
はい、受け止めます。ということでじゃあネタバレしながら内容を話していきましょう。
はい、
はい、ネタバレ入りました。新年初めてのネタバレでございます。どうですか皆さん、
なんかネタが割れたところで楽しかったなみたいな、
変わらない、
同じような感じね、
あのオープニングの、はい、多分メインブラック、
そうですね、
ですよね、はい、の位置の多分オープニングとそのまま似たようなやつで、うん、あれ文字のロゴも似せてて、すごいあれを見てあ懐かしいってほっこりしました。
そうそうそう、でメインブラックインターナショナル的な感じでも近いところあると思うんですけど、やっぱりこう、まあ、敵役となる人がね、過去にねやっぱ宇宙人をね目撃していたから、
うんうん、あ
だから憧れてずっとね、
スーツの
サングラ
スの
宇宙人にこだわり続けていた、
うん、
これはメインブラックでは主人公にされてましたけど、それをね敵役に置いたっていう、う
ん、で 敵の人がメインブラックだしね、
そうそうそうそう、ね、うん、同じですからね、ま
あ、同じだねっていう、
でなんかねこう洗車するとことかさ、未知の遭遇の音楽がそのまま使われたりとかさ、はいはいはい、なんですかね、いやいろいろあったよ、
いろいろあって思い出せない
思い出せ
ないみたいなね、
そう、
うん、私でも一個も気づかなかったかもしれないです
けど、まあ、そもそもがやっぱあの宇宙船は、うん、やっぱり未知の遭遇、
見たこと
ない
ね、あのもうシルエットで
シルエットでハーって、
実際中は見えないです
よね、そうそう、あの上からこう下の地形見えながらなんか3分の2ぐらいが円形であってひっぱいかかってるのが、ああこれ未知の遭遇じゃねみたいな構図とかもね、でまああとは基本の流れが E.T.
あそうですね、
ね、あの、ま、迷子的になったあの宇宙人の子供を返してあげようみたいな、
うん、私見ててポニョ思い出しました。
ほうほうほう、
なんかポニョも世界に来た時に、周りの人とかものをなんか真似する、自分の中に取り込んだりするのがあるから、このルーラーもう声とか結構真似してて、一緒にいろんなところ行ってるのはポニョっぽいって思いながら見てました。
そうですね、宇宙人の名前がルーラ、
うん、ルーラね、
ルーラ可愛かった。
ルーラはモノマネっていうかもうほぼコピーみたいな、
そうだ、ね、
ですよね、
確かにそうでしたね、
まあ、いろいろ
あったんだけど、なんか
もう一回見てね、全部を指摘しながら見たいなって、
そう
あとだから宇宙系別に関係ない映画とかもなんかいっぱいあったような気がするんですよ、高いところからわーって落ちてくスローモーションってダイハードじゃねえのっていう感じがしますしね、とかなんかあのロボットの感じ、ロボコップのあのね、
あそうだね、
ね、まあとかあったりとかさ、
なんか一個いいなって思ったのが、宇宙船の中に入ってなんか間違えて、犬がなんか睡眠のなんかとこに入っててシューってなんかかけられてもグーって寝るみたいな、あれすごい、私も家欲しいなって寝れない時めっちゃいいなって、あの空間、
いやでもあれ目覚まし機能ポッてやってくんなかったら一生起きないですよ、
あそっか、まあ、あそこの機能もちゃんとつけて、
いやでもそれはもう何かが起きたらもうすぐ26世紀青年みたいなことになりますからね、
あれ怖起きたら、
起きたらもうバカバカ、
いやだから一番世界で一番ね頭いい人になる
かもしれないですよね、
でもあのシステム欲しいなって思いました。
そうなの、そんなに寝れない時ある、
ありますあります、全然ある、欲しい、ああいうの、あのスプレーがちょっと怖いですけどね、体に摂取して大丈夫なもんなのかが怪しいけど、
まあそういうね理屈の の部分はね特にないですから、
はい、働きすぎてたし、
そう
ちょっと寝てもらおうみたいな、
私もそういう気持ちで見てました、
ね、なるほどね、
確かにね、
快眠そうでした、う
ん
う
ん
う
ん、よかった休めてって、
いやでもやっぱね、まあ、全然これ軽い話そうだけどね、うん、やっぱもう宇宙人出る前の最初のね、うん、羊たちとビッツァーとのこのねやり取り、
うん、
なんか調子乗って羊たちがイエーイってやるとすぐ来てあの禁止マーク出して、うん、
まあ、
あの下りをね、うん、永遠見てたいね、
そうだね、
可愛かったね、
でも全然
いける、
短編アニメーションとして、
うん、そう
10分ぐらいのやつで、
ね、なんだろうな、やっぱいいよね動きと表情が、あのなんかこう見てるぞのこの指
が
目に、ね、指やってからお前ら見てるぞって刺すって、
はいはい、
あれめっちゃ受けたんだけど、なんだろうなっていうぐらい、
本当によく見るジェスチャー
で、ね、あれは海外だからこそ、
あれすごい
ですね、ね、
なんかそれを使いたい、
あの犬が羊にやってるっていうのがなんか、
そう
確かに、ああ確かにな、うん、面白い、
いいわ、
でもあのなんとか禁止っていっぱい立てられた看板をこう最後の方にルーラは何にもそういうのとらわれないから、
うん、
なんか壊していくけど、ショーンはちょっとこれでも禁止だし
大丈夫だなみたいな、
なってちょっと迷ってでも行きますみたいなシーンは、うんうん、あ意外とあれが生きてきてるみたいな感じで面白かったです、
うんうんうん、
なんかあの看板とか、あとあのなんかこう羊を点呼するときに持ってるノートとか
ノート、ね、
すごい可愛くて、なんか文字なくても分かるような工夫がすごいいっぱい、
何をやってるかっていうね、うん、
すごいね、うん、やってることがさ高度すぎるんだよね、
そうだからそれって要は全部アクションで語ってるってことだよね、うん、だからそれってすごいよなって、
だってウォレスとグルミットってウォレス喋ってますからね普通に、
あそうなんだ、
そう、だから
まだね、
まだそれはわかるじゃん、もう言葉ない世界だから、
だって牧場の口でさえ、
うん、
何か言わない、何言ってかよくわからないですけどみたいな、
計画だけは、
でも基本なんかやっぱ金儲けしたいんだね、
あ
そうね、
それ精神でしたね、うん、基本
人間の言葉も聞き取れない感じ、
聞き取れない、
そうそうそうって感じなんで、
動物の森的な感じじゃない、
そうもう字幕が出ない動物の森みたいな、
もう字幕も出ないなんか言ってんだろうなってい
う、
でもなんか何を考えてるかは、
うん、もう
分かるんだよね、
うん、
なんでその演技はしてないんですよ、だって暗いアニメーションだから、
うん、
でもなんでしょうね、
うん、
分かるですよねそれってすごくない、
うん、
い
やすごいですよ、
僕らも喋んなくて何か伝えられるようにできたらいいのにね、無言でも、はい、
ラジオなんで
動画にしてないけど
顔出しが、
そうそうね、
感じですよ、
うん、でもやっぱなんか基本としてさ、やっぱこういうのって知らない者同士が分かり合っていく的なやつだからさ、
うんうん、
そういうのちゃんとね、あの交流で描いてるから、それを丹念にやってるから、なんかすごくなんか入ってくるストーリーだなと思いますね、シンプルだけど、
そうだよね、うん、E.T. でも要は描けなかった部分があるわけですから、うん、E.T. はやっぱりその、まあ、少年と交流してっていうのはね、うん、まあ、家族と交流してありましたけど、うん、E.T. 自身の家族の件は僕らは分かりませんからね、その辺はきちんとクリアしてるんですよね、
うん
うん、こうルーラーを戻してあげようってなった時に牧場を出るじゃないですか、
うん、
なんか牧場出てから以降のショーンがすごいなんか親目線というか、
あ
こうスーパーとかで暴れてるのを、
うん、早く出なさい、
そう出なさいってやったり
とか、
すごい食
いしん坊だから
お世話してあげてて、
楽しかった、うん、
やっぱビッツァーとショーンも、
あそうそうそう、
最初の方ってやっぱトムとジェリーみたいなさ、
うん、
なんか、
そうね、
ね、なんかこういがみ合って追いかけっこしてみたいなタイプのさキャラクターなのに、
うんうんうん、
劇場版のドラえもんのね、ジャイアン的な感じの
劇場のドラえもんだよね、
うん、やっぱ仲いいんだっていうところをね、
もう最後バディーものみたいな、
そうそうなったらもう仲間で、
うん、
なんてた、
最初わーって咎めに来てたやっぱビッツァーがね、
うん、
手伝いに来るっていう感じ、
うん、
なんか感動しますね、
うん、あ、なんか敵の組織みたいなのも、
はい、
あのトップの女の人が、うん、まあ、黒いスーツ着てる人だけすごい一生懸命働くけど、その部下は全員マスクかぶってて、
う
ん、
あ、そうね、
何やってるかわからないけどすごいドジに働くっていう、
うん、
あのキャラクターもすごいいっぱいいて同じ格好っていうのもすごい良かったです、
ね、よかったね、
ではここはだからね、ビッツァーと羊の群れみたいな形に対になってる雰囲気があるよね、
うん、
だからあの UFO をさ獲得しましたみたいな
さ、
はいはいはい、カウンターみたいなバーン1位増やしてさ
3桁4桁ぐらい
そうそう、
これからそんなに
行くんかいな、
そうそうそう、
でもやっぱいなくなっちゃったら、
うん、
悲しげにこう
ちょっとねちょっとあれ切なかったね、
落ち込んでましたね、
あっち側じゃないんだけどなんか切なかった
ね、うん、確かにね、
うん、
宇宙人を切望してる側の人間
からしたらね、
からしたら確かにね、あるかもしれないけどね。映画会社のねロゴとかが出てくるじゃないですか、はいはい、アードマンのロゴアニメーションが、はいはい、頭とお尻でちょっとね、ちょっとある種の短編っぽくなってる、あれがとってもよくてですね、覚えてます？あのピアノを演奏する人がいて、お話の終わりで宇宙人捕まえたい組織の黄色いスーツ着てる人が顔を出して、あのやるんですよね。
あれ誰ですか？
誰か知りませんけども、
誰でもないんです、ね、なのかなと思ってました、
ね、私が知らないだけ
か、そうなのかな、
わかんない、そこまでわかんない、
可能性は
なくはない、
なくはないですけど、とりあえずぼっこ性に見えてた人にもはちゃんと人間だったんだよっていうぐらいかなっていうふうに僕は捉えて、でそこでねティミーもいたんだっけ、あそこにね、
できてブツッ、
そうそうそうそう、なんかイルミネーションっぽいというかね、ちょっとミニオンズ感
ありますよね、ありました、
ああいうの好きなんですよ、でエンドロールもずっと面白いんですよね、
エンドロール楽しかったですね、
エンドロール
音楽も良かったし、ですね、
2019年のエンドロール賞
あれ良かった、すごく
良かったですね、楽しい、黄色い没個性に見えるスーツの人たちがみんな同じ動きしながらどんどん増えてくるっていう、
可愛かったあれ。
なんかね、あれだけで幸せなんですよ。ちょっと。
本当ミニオンみたいだね。
ね。そう、映画自体が言葉もないですし、ね、あの見てストーリー感じてくださいってタイプの映画なので、僕らもやっぱ言語化しづらいという。
まあそういう部分もなく
かなりある。ただクレイアニメーションの出来としてはやっぱりもう一級品なので。
そうだね、
ちょっと時々ねこれ粘土だってことを忘れそうになるっていうか、
ね、あそうだね、
もう CG じゃないんですかっていう、
もうなんか粘土CG とかなんかただショーンだなって感じ、
そうですね、ただショーンがいる実在のものがある、
感じがする、
なんか地面に落ちたポテトとか美味しそうに見えて、まだいけるみたいな気持ちになったり、
あれもかったね、おじいさんがね、
買ったばっかりの
こだわってるって言ってバカ
食べたかった、
でもなんか分かるぞみたいな
一個だけ食べ
て、そのだけ牧場主がね流頬が来ましたを利用してね、人儲けしようって言ってね、そうテーマパーク的な作って、ね、あの皆さん楽しんでくださいみたいな、で演劇みたいなね、ショーやりますって時もねポテト食べてましたからね、
はいはい、ちゃん
と
ね大好き
な、ずっと量減ってなくねえかそれって
めっちゃ好き
やでもほっかほかしてそうみたいなね、ディティールもまあクレアニメーションめちゃめちゃこだわってるという、こういうところはどんどん今減ってますから、皆さんでちょっとアードマンを支えていく、あとはまあライカとかもね、支えていくっていう、これ大事、潰さないようにしていきましょう、まあ楽しかったとしかない、何にも苦言も何もありません、逆に語りづらい、次回話題作とか特にないんです、年末年始というのはね、映画もやっぱあまり気合を入れない段階になりますので、新作映画見たいなと思ったんですけど、やっぱり何もねえなと、
そうほとんど、ね、新作も増えない時期だしね、
そうなんですよね、
本当にガチし年末年始の時期
なんで、
今回で、ね、だから
やっぱみんな基本的にはね仕事納めとかして、まあ、休む時期ですから、それはまあ皆さん休んでほしいわけですよ、というわけで、新作映画を見る急げ映画館もお休み、
お
う、その代わりネットフリックス、お家にいますから
ね、お家で、
お家にいますからネットフリックス会いましょうを2回やります。
こういう時はまさにそういうことだよねっていうね。
あ、よかったネットフリックス入ってるっていうことなんですけど、まず1本目マレッジストーリー、この話題ですね。そしてもう1本がこれも話題作の2人のローマ教皇、どっちも話題作で、アカデミー賞絡んでくるのかなみたいな、
って言われてますね、
はい、言われてますので、これは両方見とこう、今のうちにということで、皆さん、この2本ぜひね感想ありましたら送っていただけると僕らのおしゃべりももう少し濃度が増しますんで、よろしくお願いします、
はいはい、お願いします、
いろんな角度から、
はい、この後はね、じゃ後半のドラシネマランキング2019メンバー部門ぜひお聞きください、どうぞ、
トイラジー